私は長野県の野尻湖の YWCA のキャンプ場で教師の友セミナーというのに参加しておりまして、主題が地球は誰のものということでですね、まあ例年とガラッと変わって講師のお話を聞いて、それをもとにして、それからそれぞれ分かれてまた何かを習得しようという仕方ではなくて、最初から自分は何をしたいかっていうことを自分で確認しながら、同じ志の人がこうグループを作っていくっていう風なやり方で、そして次の日一日はそれぞれのグループが自然の中でですね、思いっきりしたいことをしてみるっていう、それで、最後の日に地球は誰のものっていう創世記の声を聞いて閉会礼拝で終わるということだったんですが、内面的には大変な不安を持ちながら、肉体的には比較的楽なあのセミナーだったんです。あんまりすることがなかったからです。じっと見守っているという感じだったのですが、まあ、私は閉会礼拝の責任がありましたから全部の総まとめをいたしました。その時に言ったことなんですが、私自身何にもしなかったみたいですけれども、随分変えられたなということを感じたんです。最後の日、キャビンを皆大掃除するわけですね。60年以上前に作られた、まあ、日本でもかなり古いキャンプ場、スタッフの方のキャビンは電気がつくのですけれども、キャンパーの方はあの石油ランプなんです。トイレはもちろん外だとかですね、そしてお風呂はなし、シャワーとかだから、まあ、私は4月に下見に行った時に、これはまだ冬のまんまですか、囲ってますから、もうあの廃屋のように見えてですね、出かけるのは実は気が重かったんです。いい年してこのキャンプの間に67になりましたけれども、そういう時だけ年齢が出るんです。普段は年を忘れてるんですけれども、この66にも7にもなって、まあああいうキャンプでもあるまいし、情けないなあなんていう感じを持ちながら出かけたんですね。山と湖畔の中にあるキャンプ場ですから、食事に行くのでも何でも、もうこう山坂越えていろいろ行かなきゃならないところなんですが、最後の掃除をしている時、手洗い場の戸棚のところで虫がジジジジって鳴いてるんです。なんかハブかなんかみたいなのね、なんとなしに優しい気になってましたから、もしこれが東京だったら、あ、一匹いるで殺虫剤持ってきて、で見えないんだけれどもバーッと吹きかけるところだったと思うんですが、よく見えないんですよね。それでおい出ておいでってドア開けてしばらく置いといたんです。しばらくしてからまた閉めたら、またジジッと鳴くんですね。しょうがないな、出ておいでよっていうふうにしたんですが、とうとう出ないし、まあこちらも時間来ましたから、持って閉めたらまたその中でジジジジ鳴いてるんですね。普段だったらうるさいなあれっていう感じがですね、なんかそのジジ鳴いてるのが別れが悲しいよって言ってるように聞こえるんです。不思議なもんですね。間の日にも虫が入ってきたりしてたんですが、とても古いところですから少々閉めたって虫が入るんですね。ベランダみたいなのできてるんですが、木でそこに置いてある塔の椅子なんていうのはもう60年前のものらしいんですが、座ると潰れるんじゃないかっていう感じで、とうとう最後まで腰掛けなかったんですがね。そういうところなんですが、私の寝たベッドっていうのは駐留軍からもらったあの折りたたみのコットっていうんですか、こうそれです。ですからもう寝返りも打てないんです。こうはまったらそのまんまっていう、そういうベッドだったんですが、そこへ大虫がピュッと飛んできてもですね、不思議なんですね。おお、お前も来てるかっていう感じで、邪魔じゃないんです。そしてそう思って見てたら、ちっともいたずらしないんです。一度も虫に刺されませんでした。共存してるんだっていうことを思うと、そのことが分かってくると、あらゆるものが全部自分に味方してるな、 何かを語りかけてくれるんだなっていうことを身をもって体験して、都会生活っていうのはこれと逆だっていうふうに思いました。排除の生活です。今こちらに街道に似たらですね、全部まあ窓を開けてやっても網戸ですよね。そこ一匹何か間違って灰でも入れば、ちっちゃな灰ですが、私はそういう時執念を持ってまた殺虫剤持って追っかけ回すんですね。もうとことん落とすまで追っかけるっていうふうなことをして、なんかそんなことをしてる自分がおかしくなったんです。本当は自然のおかげで生きてる。で、人間ってのはいつの間にか傲慢になって自然を征服しようとして、自分の都合のいいように生きようとしてるっていうね、そのことを痛感したんです。ドイツのある子供の日を私は手に入れたんですが、ちょうど同じような実感を持ったんですね。友達はあなたに好意を持っている誰かです。一人の少年であったり、一人の少女であるかもしれません。また一匹の猫あるいは犬、それどころか一匹の白ネズミであったりします。一本の木があなたの友達である場合もあります。木はあなたに語りませんけれど、あなたは知っています。木はあなたを好きだということ。なぜなら木はあなたにリンゴや梨やさくらんぼ、またブランコの枝をあげるからです。小川があなたの友達である場合もあります。全く特別な友達です。小川がポコポコと音を立てたり、サラサラと流れるとき、小川はあなたとお話ししているのです。あなたがお話したくないときに、自分の岸辺にあなたを静かに座らせます。風もまたあなたの友達である場合もあります。あなたが疲れて一人ぼっちでいるときに、風は夜あなたのために静かな歌を歌います。時々風はあなたを遊びに誘います。風は自分の前にあなたを押し出し、たくさんの葉っぱをあなたのために踊らせます。風はあなたが行くところへはいつもあなたの周りにいます。だからあなたは、私が風があなたを好きだということがわかるのです。あなたは時々あなたの友達に気づかないことがあります。彼らがずっとあなたのそばにいる時も、あなたは彼らのところを通り過ぎ、彼らが彼らなりの仕方でどんなにあなたを好いているかわからないのです。あなたが自分には友達がないと思う時、あなたは手を休めて考えてみなければなりません。誰かが自分なりの仕方であなたに微笑みかけなかったかどうかと。あなたが近づくと尻尾を振る犬のことを、あなたを軽々と登らせる木のことを、あなたがお話ししたくない時にあなたを静かに自分の岸辺に座らせてくれる小川のことを、あなたは時々友達を探さなければならないのです。多くの人は多くの友達を持っています。多くの人は幾人かの友達を持っています。しかし一人一人、この広い全世界の誰もが必ず一人の友達を持っているのです。何か自然が友達なんだっていう思いになったら、今度は不思議です。人を受け入れるという気持ちになってきます。でも私たちの普段の生活は、先ほど申しましたように排除の論理で貫かれています。特に最近の日本は清潔好きです。5157の事件でなお一層そうなりました。私は普段はろくに手も洗わなかったんですが、今年に入ってから手を洗うようになって、とうとう5157以来は今度は薬用石鹸で手を洗う。ああ、やっぱり影響されてるなと思うんですが、体の清潔さを保とうとすることは不潔さを排除するのです。汚いものを排除する。そしてそれは汚 いと見えるものを排除する。新宿のあの地下道の人たちが全部追い出されるというシーンを見ました。でもしたたかですね、きれいに清掃した後またちゃんと段ボール箱を戻っていたっていうのを見て、でも私はその仕方を見てる中でも心が痛います。通る人は役所に言うんです。通り道臭い、不潔だって。そうすると役所は味方を得たっていうばかりに大義名分がつきますから、その人たちを追い払う、つまり排除するのです。精神的にも同じことが言えます。精神的にも清らかさを求めるときに汚れやあるいは醜さを排除したくなるんです。そしてその清さというのが本当は聖書に書いてあるんですね。神が清くあられるようにあなた方も清くなければならないって書いてある。それは上面のですね、悪いことをしないとかいいことをいっぱいするということが清らかというふうに錯覚すると、またそうじゃないものを排除しようとすることになるんです。私は今でも思い出すと恥ずかしくなるのですが、牧師になって数年目、まだ二十歳代でした。信じられないかもしれませんが、その頃はまさに禁酒禁煙、清らかな若い牧師でした。七八年ぐらい禁酒禁煙が続いてました。そしていつの間にか私は自分が清らかさの虜になっている。教会学校でとてもいい働きをしてくれた女子高生、この女子高生関心でした。お母さんがいない、両親のお父さんを一人で世話してる。生活費はお兄さんが働いてそれですから、とても関心で、そしていい子だと思って期待してた。もういろんなことで中心になってやってくれた子ですが、ところがある時にその子が妻子ある男性と同棲してるっていうことを聞き込んで、私の頭に血が上りました。早速彼女を呼び出して、自分のしていることがどんなに恐ろしい罪かということをコンコンと言いました。このままだったら残念だけどあなたを除名するしかない、やめなさいっていうことを、まあ、頭ごなしに言いました。どうしてっていうことは一言も聞きませんでした。今から考えると何ということをしたのか。でも私はあっちゃいけないことがあったっていうことでもう動転してたんですね。若さの至りというのか、寝ているお父さんを布団ごとお金もないのにタクシーに乗せて牧師館まで連れてきてしまいました。彼女は彼と一緒にやってきたんです。遅くまで来たら仕方がありませんから、もうここまで行ったんだからあとは自分が選びなさい、だからすみませんっつって、そして二人で出てきました。二度と教会には来れなくなった。私はすぐある先輩にそんな話をしたら大変叱られました。お前はその時に彼女の孤独とか辛さとか少しでも思いやったか、ただ現象だけで責めてっていうね。牧師はやっぱり何人かの人を決定的にダメにして、そして成長するんです。清さを追求するっていう時に自然に排除の論理の中に生かされる。そして私たちはもう環境的にその中にいるっていうことをよく受け止めていないと、自然にいつの間にか排除の方に加担するようになるのです。今日の聖書はヤコブの手紙です。そして主題は兄弟を受け入れるという主題なのですが、このヤコブの手紙っていうのはこの書き出しに、神と主イエスキリストのしもべである ヤコブが離散している十二部族の人たちに挨拶いたしますと書いてある。これは直接的には離散している十二部族っていうのは紀元前587年に滅ぼされてバビロンに連れて行かれて、それ以来全世界に散らばってしまったイスラエルの十二部族ということなんですが、これはそういう狭い意味ではなくて、全世界に散らばっている神の民の十二部族だから、クリスチャンへっていう意味だろうというふうに考えられるんですが、その内容から見てこれは誤ったパウロ主義に対する批判があります。パウロは人が神様に救われるのは行いによるのではなくて信仰によるのだっていうことが歪曲されてですね、だから何にもしたくていいんだと、でしたい放題していいんだっていうこう野放図になっていることに対してこの戒めた手紙なんですね。ですからこのパウロと対立しているようなんですが、実際はそうじゃない。でもそういうパウロ主義、誤ったパウロ主義が蔓延しているっていう頃ですから、1世紀の終わりか2世紀の初めに書かれたろう。だからヤコブっていうのは、まあ聖書にはヤコブっていう名前がたくさん出てきますけれども、ヤコブという名前を使った教会宛ての説教だろうというふうに言われているんですが、その中で今日のポイントとしてですね、12節の一番最後、隣人を裁くあなたは一体何者なのですかという言葉に目を留め、この裁くということはもちろん判定するということです。書き出しの11節の兄弟たち悪行を言い合ってはなりませんという、この悪行というのは中傷するということです。つまり人のしているいろいろなことをああだこうだという、これに大義名分がつくのは忠告するという時なんかは、まさにあなたはこうだからこの悪い癖を直さなきゃいけないよっていうふうに忠告する、これはいかにも親切そうなんです。だけどこのよく引用する藤木正蔵先生もこの裁くなっていうところに書いてらっしゃる、忠告こそ偽善だっていうふうにはっきり言ってます。本当にその人のことが神様のように分かって言える人がいたら忠告すればいい。だけど大事なことは共にいるっていうことなんだと、お説教めいたことをあなたはあなたこうだだからとかっていうことは、これは本来神様のすること、誰がそういうふうに判定できるのか。ここにですね、もし兄弟の悪行を言ったり自分の兄弟を裁いたりする者は律法の悪行を言い律法を裁くことになります、これは広い意味で聖書と言っていい、あるいは神の教えというふうに言っていいですね。でもし律法を裁くなら律法の実践者ではなくて裁き手です。この実践者っていう言葉の言語は制定者という意味もあるんだそうですが、自分を神様の位置に置くことになるんだぞと、あるいは藤木先生の見てたら、人に何かを忠告しようとしている時には確実に自分が神の前にいるものということを忘れてるって、よく言います、自分のことを棚に上げなければ人のことをあれこれ言えるっていうことはないのですから、ましてや神様がご覧になってるっていうことを本当に知っていたら人のことをあれこれ言えるでしょうか。隣人を裁くあなたは一体何者なのですか。教会というのは受け入れる、あるいは共存を目指している共同体なんです。ドイツの有名な神学者のモルトマンという人がですね、これは日本語訳はつい最近8月に出た、8月の末に出たばっかりですが、彼にとっての目指している教会、どんな共同体なのかっていう、私はこれはとてもいいなと思いましたから、新しく教会ができたらこう 大きく張り出しておきたいなあなんていう気持ちに今駆られてる、そういう言葉です。誰も自分の問題に一人で取り組まない、誰も自分の障害を隠す必要がない、噂話をする人がいない、何も言うべきことを持たない赤の他人もいない、年取った人々も小さい人々も孤独にされない、不愉快になり一致しない時にもお互いに耐えること、人が休みを必要とする時にはお互いにちょっと休みを与えてあげることもできる、こういう共同体、私は本当にそうだなというふうに思います。私は伸び伸びした教会っていう主題全体ですねつけている、それはまさにこのモルトマン先生のこういうふうに具体的に挙げられた、そうだこういうふうになりたいんだ、長山教会はこういうふうになりたい、少なくとも私は、まあ、前に言った教会の悪口になっちゃうんですが、人の噂話はしない、かなり大きい教会ですけど牧師のところまで聞こえてくるんですね、何かあると電話がパーッとして、そしていろんな噂話がさーっと広がる、私に聞こえなければそれでもいいんですけれども聞こえてきちゃう、嫌だなと思います。そういうのを知った時に真剣に救いを求めた人が、あ、ここは自分の行くべき共同体だなと思うでしょうか。いつ自分がそうされるかなっていう緊張感が走るでしょうね。私はこれからの新しい21世紀の教会っていうのは建前優先じゃなくて、キリストが本当にね、全て重荷を負ったもの、疲れたものを私のもとに来なさいっておっしゃってくださってる、そのことが本当に交わりの中で生きている教会であってほしいというふうに願っています。そしてそれは私たち一人一人の生き方が醸し出す、これは外から来た人がすぐに敏感に感じ取れるある種の雰囲気となるのです。私は今本当に幸いに長野教会の礼拝に出るととってもアットホームな感じがします。本当に伸び伸びしますっていうことを、少しは外交事例もあるのかもしれませんが、そういうのを聞いててとても嬉しく思います。でもまだまだ、さっきのモルトマン先生の言う障害を誰にも隠す必要がないっていうことであったりとか、あるいは自分の問題に一人で取り組まないっていうふうなことっていうのは実現していない。私はこれが補われていく大切な手段は、みんなが本当に祈り合う共同体になるっていうこと、少なくとも人の話をするときにはそのことで祈ろうねという前提で人の話をする、ですから他の人に言う必要はないことになります。あるいは祈りの応援を求めたいときだけさらに誰かに話す、しかしプライバシーは断じて守っている、それがこれからの長野教会の課題だと思っています。それは現実に教会で決まった定期的な祈祷会を持つかどうかとはあまり関わりがない、もちろん教会の祈祷会もあったらいいと思うのですが、もっと大切なことは 2,3 人が共に祈るという習慣ですね。その出発点が家庭集会であってほしいと思ってるし、そしてそういう少数のグループが少なくともその中ではもう隠す必要がないという交わりになっていて、究極的には私はこの教会につながっていて毎日私のために3人が祈っていてくれるっていう確信を持てる、そういう交わりになることだというふうに思っています。 そういう祈りの支えのない交わりは単なる講演会の聴衆なんです。これからはそういう意味では互いにですね、何かあったら自分のことを言うときにはそれを祈ってねっていう意味で伝える。それを聞いた人は必ず祈ってるよっていう。結果についてはまたありがとうと言って知らせるし、また互いが私のこのことも祈ってほしいよっていう、これが習慣づけられることによって、先ほどの誰も自分の問題に一人で取り組まない、あるいは誰も自分の障害を隠す必要がない、噂話をする人がいないっていうことが実現してくるだろうと。これが私は基本的な教会の伝道だと思ってます。何か餌をつけて人を吸い寄せるのではなくて、いつも申し上げているように吸い寄せられてしまう交わりができて初めて主は救われる人を増し加えられたということが実現するのです。どうしてあの人が来るようになったのかねってみんなが不思議がある、ね、いやあの人は私がもうしつこく声かけてそれで来るようになったんだよって、ね、そういうふうに言うんじゃなくて、どうして来るようになったんだろうね、でも不思議だね、これはやっぱり精霊の技だねって、みんなが精霊の技に感謝している時に教会は生きるというふうに思うのです。隣人を裁くあなたは一体何者なのですか。他の人々が私たちを親しみを込めて見る時、私たちは生き生きとしてきます。他の人々が私たちの個性を認めるとき、私たちは自由になります。また私たちが受け入れられ肯定されていると感じるところでは、私たちは幸せになります。なぜなら鳥が空気を、魚が水を必要とするように、私たち人間は受け入れられることを必要としているからです。受け入れられることは人間性の空気なのです。そしてその人間性の空気が神です、聖霊です、そしてキリストなんです。聖なる御父上様、あなたは遠い昔にあなたの祝福と愛が伝えられるようにと神の民をお選びになりました。あなたが心配されていた通りに人間が善悪の知識を握ったからでした。でもどうしてもその民、神の民はあなたの委託に応えないで、あなたは時至って御自らあるべき人の姿をおとりになりました。 CS キリストを通して私たちは人間がいかにあるべきかを、しかも人間が持ってる単純な価値観で全てを決めてしまってはいけないこと、苦しみが祝福であったり喜びが傲慢であったりするような逆説を主キリストが示してくださったことによって、私たちは新しい共同体を出発させることができました。今私たちはその共同体の中に連れられていることを感謝いたします。今も導いていてくださる聖霊のその御導きにお委ねをいたします。どうぞ私たちが文字通り聖霊によって清められ、シンプルな感覚を持って素晴らしいものをいつも受け止めていくことができるものとさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。